僕の知恵です。今回2回目のこのコーナーの担当になるんですけれども、前回は自分の過去の作品を朗読させていただきました。今回は松岡美也さんという方の作品を2編朗読させていただきます。まず最初に、これから育つ子供たちへのメッセージという作品です。亡くなった義理の父が自主出版した本の中に、孫に伝えたいこと、おじいちゃんの人生という本があった。君たちは若い目だ。柔軟で、未熟で、素直で、かわいい。ああ、俺はお前たちを愛しているよ。すべてはお前たちのためだ。俺は老眼をこすりながらこの本を書いた。すべてはお前たちを育ててやらなくてはならない。その使命のために。そう、それは21世紀の子供たちへのメッセージ。それがおじいちゃんの人生だよ。そうだ、そうやって耳を傾けてくれ。そうだ、それは育っちゃったらダメなんだ。育ってない人じゃないとダメなんだ。何かを伝えるべき相手は育ってない人じゃないとダメなんだ。俺の人生は苦労の連続、食料のない陸軍生活、寒さに凍えたシベリア抑留、頭を下げまくった高度経済成長。そうだ、それは育っちゃったらダメなんだ。育ってない人じゃないとダメなんだ。大きな網をかけて探せ。路上で探せ。幼稚園で探せ。小学校で探せ。まだ育っていない人を探せ。育ってない子はおらんかえ。ああ、決して風化させてはならないんだ。これは日本の未来のためなんだ。さて、私はまた歩いている。第二京浜国道でたくさんの自動車に追い抜かれながら、恒例の夕方のお散歩。排気ガスで脊髄を満たしながら、廃止されたバス停のベンチに腰掛けて、お昼寝。いやあ、随分西まで来てしまったものだ。ああ、すっかりと一人になったもんだ。誰かが私を育てようとしたり、誰かが私に親切にも何かを教えようとしたり、そんな暴力は随分なくなったものだな。松岡美也さんの詩でした。 一言だけ言っておけば、シベリア抑留者ってね、これは本当に悲惨な体験をしておられたので、あんまり軽く聞き流してはいけない話なんですけれども、ただこの話の後半の感覚ってのは私はものすごく好きで、人間が持ってる体験がどんなに重くても、その経験から何かを人に伝えようとしたときに、どこか何かですり替えが行われていってしまう。ある意味、例えば、この、自分の言ってることが伝わりやすい相手を探すっていう感覚は、変質者が獲物を探して回るような、その感覚に近い部分があるんじゃないかという。別な言い方すれば、例えば、何かこう作品とかを、別に詩の作品には限りません。映画でも音楽でも何でも、市場を調査して、こう売り込んでいくっていう、そのやり方っていうのは、被害者になりやすい相手を見つけ出して獲物にしていくっていう、そういう犯罪者の手口とあんまり変わってないのかなっていうようなことをこの作品を読んでると感じます。実は松岡美也さんというのは鉄道関係のことの詩とかが結構多い方で、それもすごくこう知識的なことを羅列していくのではなくて、自分の感覚ですごくいいと思ったものを自分の世界で自分の言葉で描き出していくっていうのに長けた方で、で、美也さんの書いてる鉄道関係の詩っていうのは私はすごく好きなんです。夜電車とかに乗って終電近い時間に帰ってくることが、仕事から帰ることが私は多いんですけれども、結構その時間帯だとこう私の使っている私鉄は女性の車掌さんの声とかがアナウンスで流れてきて、なんか冬場とかは結構こうマスクで顔をほとんど覆い隠していることが多くて、夜中の時間だと、なんか結構顔隠してないとちょっと怖い目にあったりするのかなという、そういうことを考えたりすることもあるんですけれども、それとは無関係に、あと詩を一遍読んで終わります。車掌一人が濡れている。金属製の車体から飛び出している。たった一つの柔らかきもの。銀色の京浜東北線から、首、車掌の、そして頭。それは、たった一つの柔らかきもの。今、ひそやかに扉を閉じ、進行方向を指さした。指、白く。それは、たった一つの柔らかきもの。車掌一人が濡れている。帽子にかけたビニールから、頬骨を伝う。唇を伝う、喉仏を伝う、秋雨。乗客は誰も濡れていない。車掌一人が濡れている。グレーの制服の肩口の右側だけが垂れ、垂れ、垂れ。 濡れてゆく。濡れてそのまま滑り出す車掌。俺だけは、俺一人は走行しながら濡れていい。歓喜を隠した上半身、空を見上げた彼の鼻先、また一つ雨の指先、濡れてゆく。金属製の車体から飛び出している、たった一つの柔らかきもの。今、車掌一人が濡れている。車掌一人が濡れている。松岡美也さんの詩でした。それではまた次回。